境教育番組私の本棚ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムの中地です。この番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお迎えし、活動、研究、そして人生に影響を与えた一冊の書籍、私の一冊をご紹介いただきます。本日のゲストは日本クッブ協会副代表理事河原塚達樹さんです。河原塚さんは長く私どものジーフの理事も務めてくださっています。それでは本日ご紹介いただく一冊を教えてください。
はい、ただいまご紹介いただきました河原塚と申します。どうぞよろしくお願いします。私がご紹介したのしたいのは、これからの自然との遊び方 Nature Recreation という本です。これからというのが副題でついてるわけなんですが、実はこれちょっと古い本でして、1997年に日本レクリエーション協会から発行されております。24年前ですので、およそ四半世紀前ということになります。この本をきっかけに私はより強く日本環境教育フォーラムに関わることになって、あの理事もやらせていただいているということになります。私は当時日本レクリエーション協会の事務局の職員として働いておりました。その中で自然と関わる新たなレクリエーションの必要性を強く感じていたんですね。それは何かお話しする前にレクリエーションについて少しだけお話ししたいと思います。レクリエーションというのはいろいろ定義考え方あると思いますが、私は一言で言えば遊びの有効活用だと思っています。遊びに夢中になって時間が経つのを忘れてしまう、誰もがそんな経験をお持ちかと思います。それほど私たちを引きつけて没入させる力を遊びは持っています。その中で私たちはリフレッシュし、生きる意欲を増進させ、想像力を育み、人と人とのコミュニケーションを深め、時には問題解決能力を養うという機能もあると思うんですね。でそうした遊びのプラス面に着目して行うのがレクリエーション活動だというふうに私は考えているわけです。では自然と関わる新たなレクリエーションとは何か、それがネイチャーレクリエーションというものなんですね。それまで自然保護を求める方々と野外で青少年などのキャンプを進める我々との間にですね、時々論争といいますか考え方の違いみたいなのがありまして、特にキャンプファイヤー論争なんていうのがあったんですね。当時子どもたちのキャンプでは、キャンプファイヤーというのが、目玉のプログラムのようになっていまして、夜には必ずあったということでございます。で自然保護を進めている方々にとってはですね、キャンプ場で大きな火を焚いて歌い笑いというような活動は周辺にいる生き物にとって極めて迷惑らしい、大きな火で多くの昆虫が死んじゃうじゃないかというようなこともあった、そんな考え方があるわけですね。でむしろ小さな焚き火を少人数で囲んで火の大切さなどを知ったり、光のない世界で星や月の輝きを見たり、暗闇の中の生き物の気配を感じるというようなことがいいんじゃないのっていうのが、自然保護を進める方々の、ご意見で、一方人にとって大切な日を自然の中で囲んで子どもたちが一体感を感じることのできるキャンプファイヤーっていうのは極めて貴重だし、もう人間のその現象的な宗教観に近いものをね、キャンプファイヤーっていうのは実は疑似的に味わえてんじゃないかと。真っ暗闇の中で赤々と照らす大きな火というのはとても重要なんだというのが、青少年キャンプをしている人たち、特にそのキャンプファイヤーを大事だという人たちの考え方だったわけですね。そうした中でですね、私はその自然型野外レクリエーション研究会というのを日本レクリエーション協会の中に立ち上げて、自然へのインパクトを配慮して深い自然体験ができるような まあ、環境教育的な視点を持ったレクリエーション活動の在り方っていうのを探っていったわけですね。で、研究会には自然保護協会や野鳥の会の事務局の人からとかですね、参加いただいて、当時、まあ、今理事長の川島さん、寄付協会から川島さんにも参加してもらってました。で、まあ、研究会の成果として自然に優しい野外レクリエーションの勧めという本を、まあ、1994年に実は作っているんですね。で、さらにこの3年後オネイチャーレクリエーションという本を作ったわけです。で、まあ、その間環境教育ミーティングには毎年参加するなどしてですね、で、日本レクリエーション協会として新たな野外レクリエーションの在り方を模索してきたわけです。で、この本を発行した年にネイチャーレクリエーションという新しい野外レクリエーションの在り方を提示したわけです。深い自然体験を可能として自然へのインパクトに配慮しながら地域の生活文化も楽しみ学ぶ、そうした新しい野外レクリエーション、これをネイチャーレクリエーションと、まあ、定義してそれをどんどん広げていこうというものですね。で、そして、そのネイチャーレクリエーションの本、今ご紹介したいという本を、出版したわけでございます。この本ではなぜネイチャーレクリエーションが求められるのか、東京農大で当時は学部長で後に学長になられた新次逸也先生に歴史的地理的な観点、まあ、要は、地理的というのはアメリカ、特にアメリカですけれども、アウトドアレクリエーションについてですね、原生自然を守りながらそこでいかにレクリエーションを進行するかというようなことが大統領直属のその諮問機関から出されたりされてるんですが、まあ、そうしたことに新次先生、造園がご専門ですので、造形が深くてですね、そんなことをベースに、説いていただいています。それから今ジーフの会長で当時は読売新聞の解説部次長だった岡島さんにもですね、これからの野外レクリエーションを展望してもらったりして、まあ、そういった指揮者の方の意見を時代が求める野外レクリエーションの新しい形ということで第一部で構成しています。それから里山の保全活動の実践家とか里山の写真家、里山のネイチャーガイドなどの人たちの座談会で里山作りを楽しむネイチャーレクリエーションというのを第2部で入れています。さらに具体的なレクリエーションのプログラムとしてですね、ネイチャースノーケリング、ネイチャースキー、ネイチャーエクスプローリング、ネイチャーエクスプローリングってちょっと聞き慣れないかもしれませんが、写真をベースとした1枚ずつのカードをもとにですね、そのカードを手がかりに身近な自然を探検するというようなゲームです。まあ、そうしたものを紹介しています。第4部がネイチャーレクリエーションの市民活動、そして最後が全国ネイチャーレクリエーション活動団体情報というようなことで、まあ、今でも活動している自然学校等々ですね、全国の団体を、まあ、この時点の情報ですけれども紹介させていただいています。まあ、実はこれ絶版となってしまっていて簡単に手に取っていただくことが難しいんでちょっと恐縮なんですけれども、私にとってはとても印象深い一冊ということでご紹介させていただきました。まあ、こんなところでございます。
はい、唐塚さんどうもありがとうございました。本日ご紹介した一冊は日本環境教育フォーラム GIF のホームページでもご紹介しています。また私ども GIF は会員活動をご支援くださる会員を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。 www.jeef.or.jp です。この番組は東京恵比寿にある子どものためのセレクトブックショップ知恵の木の実の協賛でお送りしました。次回もぜひお聞きください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。